オープニングのお便りです。所在地、月面基地。いや、ちょっと待って、マジですか？ラジオネーム、月のうさぎさん、ありがとうございます。こんばんは、月のうさぎと申します。前回放送の最初の英語の部分、よく聞き取れませんでした、詳しく解説してください。よろしくお願いします。というお便りでございました。ありがとうございます。そして申し訳ない。これはあれですね。ルパン三世、カリオストロの城というあのルパンの、名作と言われているあの作品の中でね、今でも語り継がれていると言いますか、存分にパロディされているというあのゼリガタのトッツァンの名台詞ですね。奴は 大切なものを盗んでいきました、あなたの心ですってやつですね。あれを英語で頑張って言ってみたんですけれども、あの前回の放送ですね、あの配信してから丸一日置いてね、聞いてみたんですよ。もう聞いた瞬間ね、顔から火が出るっていうかね、鼻から母乳が出るかと思いました。もうほんと恥ずかしい、何言ってんだろうお前みたいな、自分にね軽く突っ込みを入れそうな感じでしたね。滑舌は悪いわね、変なエコーはかけてるわ、もう撮ってる最中も編集してる最中も頭いっちゃってるよねっていう、そんな感じのオープニングのお話でございました。それでは参りましょう。 DJ いろはのちょこっとスクランブルスタートでーす。はい、改めましてこんばんは、こんにちは、おはようございます。ちょこっとスクランブルナビゲーターの DJ いろはでございます。さて、ちょっとオープニングの話をね引きずりますけれども、いろは正直言いまして英語はかなり苦手です。和訳を英訳はまあ基本ダメですし、書いてる英文を読むにはまだなんとかなるかなと言ったところで、まあ前回のオープニングのあれですから、まあ全くね英語ダメと言って差し支えがないかなと思うわけでございます。いろはラップをねカラオケでやるんですよ。特に日本人の、まあ、キックザカンクルーであったり、まあ、若干ラップとは違うんですけども、ソールドアウトとかねカラオケでやったりするんですよ。まあ、そういうことを、まあ、ミクシーの日記なんかでも書いたりね、まあ、実際カラオケ行った方はね、いろはがバリバリそういうラップをやってるのを聞いて、あ、いろはさん英語できるんじゃんみたいなね、そういう印象を持ちいただいている方もいるのかもしれないですけれども、あれはもう丸覚えですから基本的には。もしくはアドリブといったところで書いてる英文をまあなんとかそれっぽい雰囲気で言ってるだけなんでね、あれは全く正味の英語能力じゃございませんので、お間違いのないようにお願いいたします。お願いしたところでどうにもならないですかね。まあそれはともかくとしてね、オープニングコーナーでこんなの言ってみるよみたいな挑戦状は随時受け付けておりますので、まあ、どんどんお便りをお寄せいただきたいかなと思います。その際にですね、いろはは英語は苦手なんだというのをね若干踏まえていただけると、いろはもちょっと助かるわけでございます。 DJ いろはのちょこっとスクランブルは相変わらず提供などございませんので、そこの見え始めたいろはのへそくりからお送りします。インサイドいろはのコーナー。このコーナーは私 DJ いろはのことをもっと皆様に知っていただこうという自己紹介のコーナーでございます。今回第2回目ということでですね、まあ、今回どの部分を見せていこうかなというのを考えてたらですね、気がつくともうそれだけで1週間が経ってるなんていうねひどいことになってまして、その間にですね誕生日が過ぎてしまいました。先日8月12日にですね、めでたく、20年と120ヶ月を迎えました。ありがとうございます。そこはまあ潔くねもう30って言えよって話なんですけれども、まあ20歳と120ヶ月ですとかね、29歳と12ヶ月ですなんてことを言ってると、それだけでちょっと軽く笑い取れますんでね、対外的にはそういう体でお送りして、しばらくはお送りしていきたいなと思っております。まあ誕生日のことはねとりあえずこの辺に置いときまして、まあ今日はどういう紹介をしようかなということなんですけれども、 オープニングでね、カラオケでラップを歌うみたいなことを、まあ、ちょっと軽くお話ししましたんで、まあ、ちょうどいい機会なんでね、いろはの音楽的思考のお話をしようかなと思います。まあ、音楽的な思考と言いましてもね、まあ、その日の体調によったりね、まあ、今やってることであったり、まあ、そういうものに影響されてね、聴きたい音楽であったりとか、そういうのは結構変わるんですけれども、最近特によく聴いているのは、ハウス系の音楽ですね。いわゆる四つ打ちのビートを、まあ、刻むような、そういう音楽のアルバムをね、結構よく聴いてますね。それ以外にも、まあ、テクノであったり、トランスであったりとか、よくクラブで流れるような、そういうサウンドは、結構、まんべんなく聴いてるような感じです。まあもちろんクラブサウンドだけじゃなくてね、ポップであったり、ロックであったり、結構ハードな曲も聴くんですけど、まあ日本のね、アーティストで、まあハードなまあそうですね、まあいろんな意味でハードって言えば、マキシマムザホルモンなんてね、いろんな意味でハードですけどね。あとまあロックはまあ普通に聴きますし、ね、J-POP なんか、まあカラオケで、どちらかというとカラオケで歌うレパートリー用に聴くことが多いんですけれども、あとはね、レゲエなんかも聴きますし、ソウルミュージックなんかもね、結構聴いたりするんですよ。これもね、ソウル聴くっていうと結構意外に思われるんですけれどもね。あとは最近ね、聴くようになったのといえば、そうですね、クラシックをね、最近ちょっと聴くようになったんですよ。昔は全然聴かなかったんですけれどもね、良さが分かるようになったっていうよりか、凄さが分かるようになったっていうんですかね。バンドサウンドにはない音の響きであったり、厚さであったりね。まあ、いかんせん、クラシック音楽家で誰が好きなのって言われたら、そんなものはさっぱりわかんないんですけれどもね。周りに全く詳しい人間がいないので、有線でクラシックのチャンネルにね、合わせてずっとただ聴き続けるというか、まあ、そういう楽しみ方なんですね、今の段階はね。と、まあ、そんな感じなんですけれども、じゃあ結局、イロハはどういう音楽が好きなのって言われたらですね、もう何でも好きとしか、言えないんですよね。結構本当にごたにで何でも聞いちゃうんですよ。ただ唯一これはちょっと肌に合わないなっていうのが演歌。演歌だけはね、ちょっとやっぱりどうしてもダメなんですよね。演歌はね、うちの両親もね、あまり聞かないんですよ、反応。むしろね、もう60、親父は60になりますし、お袋も58になるんだってんですけど、全く演歌聞かないで、まあ、M ステなんか見てね、ああ、このバンドの音いいな、みたいな、そんなことも、ね、言うような親なんで、まあ、家の中で演歌が流れることは基本的にないですしね。まあ、正直、鳴らそうとも思わないんですけれども、まあ、演歌好きの方には、まあ、正直申し訳ないんですけども、演歌だけはどうしても肌に合わないんですよね。でも、それ以外のジャンルでしたら、大体、何でも聞くイロハでございます。そうそう、あとね、聞く音楽としてね、まあ音楽のジャンルと言っていいのかまたちょっと別かもしれないんですけれども、アニソンはね、この年になっても結構聞きますよ。はい、まあ、この年にって言ってね、このラジオ聞いてくださってる方はね、結構ね、同年代の方多そうなんで、この年でって言うとね、まあへこんじゃう人もいるのかもしれないんですけども、最近ちょっとね、アニソンを聴く量が増えてるんですね。まあ、ぶっちゃけきっかけはラキスタなんですけれども、ラキスタにかかわらずね、ゆるいテンションのね、アニメって好きなんですよ。まあ、アニメにかかわらず、漫画もね、結構そういう4コマ系のね、ゆるめの漫画っていうのが結構ね、好きなんですけど、まあ、ちょうど機会、いい機会なんでね、イロハの漫画アニメ的な思考もね、お話しようかな。イロハは昔からですね、まあ、ぶっちゃけて言うと、まあ、可愛い系の絵でね、選んで漫画を買うことが多いです。まあ、昔から今に至るという感じなんですね。先ほどお話に出ました、ラキスタなんかも、もう、まさにラキスタなんかそうですし、アズマンガ大王であったり、四つ葉なんかもね、もう明らかにそういう可愛い系の絵ですしね。 ただこれは最近のね主流の流れに影響されてっていうわけじゃなくて、本当に昔からそういう可愛い系のウニフニ系のね絵が好きなんですよ。大本当に好きなんですよ。まあこんなに力説するほどではないんですけれどもね。まあようやくね時代の流れがねこっちに向いてきたみたいな、ね、そういう気持ちでございます。あと逆に見ないジャンルっていうのもありまして、これねこの年代のね男子ではあんまりいないのかもしれないんですけども。ウルトラマンガンダムには全く手を染めてないというか本当に見てないんですね。ガンダムねもう本当にね3歳ってことはないか、5歳6歳ぐらいの時にまあやってたりとかしたんですけれども、もう何が面白いのかという何がいいのか分かんなかったですし、絵柄見てもいいと思わなかったですね正直。まあ、ロボット系も、全く見なかったですね。戦隊系はねゴレンジャーの再放送は見てた記憶はあるんですけども、それ以降は全くね見てないですね。特撮ものも全然見てないですし、まあ、ロボット系でまあ唯一見たかなっていうとパトレーバーぐらいなんでね。だからあれですね、スーパーロボット対戦っていうゲームがあるじゃないですか。あそこに出てくるキャラクターはねほとんどわからないです。もうほんと正直言って、まあ、全くわからないと言っていいですね。まあわからないってまあやらないんですけれども、30前後でね全くこの世界に触れてないっていうのはまあ結構希少かなっていう気はするんですよね。まあそれを誇る気は全くないですけどもね。なのでロボットもの特撮もの戦隊ものの話は振られてもわかんないですよという、ね、そういう話でございます。あれこんなグダグダな話でいいのかな、まあいいか、もう結構時間経っちゃいましたしね。ということでインサイドいろはのコーナーでした。この後告知とエンディングです。
ドンドンドンドンスタート。
ではエンディングでーす。今回も相変わらずのグダグダ放送でございましたが、いかがだったでしょうか。本当にねもう毎度毎度こんなグダグダで申し訳ないなと思うんですけれども、やっぱり一人喋りってね難しいんですよね。言い訳です、本当申し訳ない。もうちょっと精進しようかなと思うわけでございます。それでですね、次回予告なんですけれども、まだね第0回1回で今回が第2回放送とまだ3回しか放送していないにもかかわらず、次回はスペシャルの予定でございます。第0回放送でねエンディングで軽く触れたんですけれども、関東の方でちょっとしたオフ会がありましてですね、その宴会会場にですね今使ってる収録機材を持ち込んでそこで収録をしてしまうかなということを企んでおるわけでございます。そしてそのオフ会にはですねネットラジオを今までやってきたっていう方が結構いらっしゃるんですよ。なのでですねマイクを2本持っていきまして、随時どなたかをゲストにお迎えしつつ楽しいトークを繰り広げるという体でお送りしていきたいなと思っております。まあオフ会自体はね基本的にまあ内輪なので、まあ聞いてて面白いかなって言われるとそれはちょっとどうかなっていう気はするんですけども、まあそういう宴会のね雰囲気を味わってもらいつつバカ話を楽しんでいただければいいかななんていうことを今考えているんですけれども、まあ実際にね収録して皆様にお聞かせできるようなものが撮れるかどうかって言われるとちょっとわからないんで、もし次回が全く通常放送であれば、あ、ろくなの素材なんか撮れなかったんだなと思っていただければいいかなと思います。以上が、1件目の告知でした。そして2件目の告知です。まあ若干1件目の告知とも関連はするんですけれども、新コーナーを予定しております。 まあ、そろそろいい加減ね、いろはの自己紹介のコーナーだけで引っ張るのも無理がありますし、まあ、そのコーナーもそんなに聞いてて面白いものではないと思うのでね、こういうトーク番組では定番のですね、大喜利のコーナーをやろうかなと思います。まあ、特にね、他力本願のコーナーなんてね、言っちゃったりなんかしますけれども、ね、まさにその通り、他力本願でございます。これを聞いてる皆様の力によって、このコーナーができるかどうかがかかっているというね、こちらからお題を、まあ、提供して、こういうお題で面白いネタを送ってくださいと言って、皆さんにお題、ね、いいネタを送っていただくと。それを、まあ、私がね、うまーく読み上げて、皆さん聞いてる皆さんに笑っていただこうというね、そういうものを考えておるわけでございます。題して、大喜利スクランブル、カッコ仮。すいませんね、ネーミングセンスもいまいちなもんでですね。一番は、タイトルを聞いて分かりやすいのは大喜利スクランブルかなと思ったんですけれども、もっといいネーミングがあればね、それも合わせて送っていただければ、それがいいなと思ったら、もう、全く躊躇することなくね、コーナーの名前を変えるかなと思いますので、そのあたりも合わせて送っていただけたらいいかなと思います。それではね、一発目のお題を発表したいなと思います。アメリカ大リーグのシアトルマリナーズ、イチロー選手が新しい大記録を打ち立てました。さて、その記録とは何？というお題にですね、皆様からの面白い投稿を送っていただきたいなと思います。投稿方法はですね、こちらを聞いていただいていると、聞くために開いていただいていると思います。いろはオンライン、ブログサイトいろはオンラインですね、投稿フォームがございますので、そちらの方から送っていただきたいなと思います。締め切りはどうしようかな。とりあえず8月いっぱいということにしましょうか。とりあえず8月いっぱいということにしますけれども、8月の19日までに送っていただけますと、先ほど告知しました、スペシャルの方に間に合うんですよ。スペシャルのね、収録日が8月19日の夕方なんですよ。夕方ギリギリ送ってもらったらちょっときついんですけれども、19日の午前中ぐらいまでに送っていただけましたら、なんとかね、その投稿を拾い上げて、スペシャルの方でネタとして使えるかなと思いますので、できればご協力いただきたいかなと思います。これを聞いてる時点でもうすでに過ぎてるようなんていう場合でもですね、気にしないで送っていただければ、それ以降の放送でもですね、全然使えますので、ご協力の方お願い出したいなと思うわけでございます。これで投稿ゼロだったら、かなりへこむような気がするんでですね、ご協力の方お願いします。一発目なんでね、むしろ恩を売るという意味で送っていただいても全然結構ですね。バッチリその恩買い取らせていただきますのでね、はい、皆様からの投稿お待ちしております。以上、新コーナーの告知でございました。それではいつもの告知ね、先ほどの新コーナーのとこだけでなく、全く普通のお便りをね、随時お待ちしております。投稿方法はね、先ほども説明しました通り、ブログサイトいろはオンラインの方に、投稿フォームがございますので、そちらの方から送っていただけましたら、随時番組の中で読ませていただきます。それでは、若干長くなりましたけれども、本日の放送はこれまでにしましょう。大阪はいろはスタジオからグダグダチックにお送りいたしました。お相手は DJ いろはでした。それではまた次回スペシャルでお会いしましょう。バイバイ。 DJ いろはのちょこっとスクランブルは、もうそこが見えてどうしようもないいろはのへそくりからお送りしました。そろそろ次の財源作ろうかな。